はい、ということで、本日も、始まってまいります、ラジオ版格闘塾のお時間でございます。今日もドヤ塾長、よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは、
はい、こんにちは。
ムクちゃん今本日もって言って、本日もって、
はい、バレましたか。
まあ、あれそのままするあそのまま行くんだなと思って直すのかなと思って本日もって言った。
本日もって
本当よ。
ちょっとそうそう、はい、乗ってしまいまして、
はいはい、まあまあとりあえず皆さんよろしくお願いします、はい、今月もよろしくお願いします、はいはい、
よろしくお願いします。
はい、
はい、ということで、なんか随分今年は例年よりも早い梅雨入りということで、
はい、そうですね、こっちもなんかちょっとね、だいぶ湿っぽい感じですよね。
湿っぽいですか、岐阜の屋上の方も、はい、
そうですね、あ、そうですね、やっぱりドラム洗濯機が欲しいなと思いました。
なるほど、うん、
でもあの干したりしなくていいっていうね、あの分がドラム洗濯機にはいいところなんだけど、
う
ん、
あ、そうです
ね、でもね、郡上はね、郡上晴れといってね、むちゃくちゃ、うん、空がすごいもう真っ青に綺麗な時があって、あの時にこうなんか洗濯物を干すと、あの喜びっていうのを失うのもちょっともったいないかなと思った
り。じゃあ素晴らしい、もう晴れっぷりが味わえるんですね。
晴れっぷりがね、もうね、男前の晴れっぷり。
あ、それはすごいですね、
はい、あんなところで布団干したりとか洗濯物を干した日には
気持ちがいい。
そりゃ気持ちいいですよ ね、 やっぱりね。それが味わえなくなるのがちょっと残念かなと思ったりします。
ということで、じゃあ今月もいろいろとお話を伺っていきたいと思います、
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、
はい、ではまず一つ目のご質問をさせていただきます、
はい、
さっきもドラム式の洗濯機欲しいというお話がありましたけども、
はい、
ここ最近で何かこう買ってよかったなっていうか、すごくなんか満足してるアイテムですとか、あとはガジェットとかなんかありましたら、はい、ぜひ教えてください。
ですね、いろいろあるっちゃあるんですよ。ね、まずはあれですね、新しい iPad が出ましたよね。
はいはい、iPad、はい、
で新しい iPad が出るちょっと前のタイミングで、まあ今度出るのも 5G 対応で、あんまりまあそんなに変わんないだろうということで、で今まで使ってた iPad を iPad Air 4に変えたんですね。
はい、
はい、それでまあ前々から使っている GoodNotes というノートアプリをずっとこう活用してて、やっぱり今手帳とか、あと毎日の計画とか、そういうのも全部今 iPad で管理するようになって、来年からはいよいよ紙の手帳ともおさらばできるかなという状況になってきましたね。
そのぐらいまで行ったんですか。
はい、はい、もう例えば入魂格闘手帳って手帳はずっと作ってたんですけど、はい、あの手帳も全部 PDF にして、はい、で、はい、PDF にすれば GoodNotes で読み込めるんですね。でその中で読み込ん でそこにこう上からいろいろ書いていけるもんですから、
はい、
はい、だから今もほぼ iPad の方に移して、うん、であと本なども写メを撮ってそれを PDF 化するアプリがあるので、それでアプリで PDF 化さえすれば GoodNotes で読み込んでそこで勉強できたりもできますし、うん、
あ、いいですね、
うん、それがすごく良かったなと思いますね、まずね、一つ目、
はい、
で二つ目は、とうとう私も Apple Watch デビューをしまして、
あ、ついにアプローチを、
はい、そうなんですよ。ね、ナイキモデルを買って、はい、ナイキモデルだからナイキのアプリ、運動のアプリありますよね。
あ、はい、ありますね。
あれが全部標準装備なんですよ。
へ
え。だから動いたり走ったり飛んだりはないか。走ったりするときにすごく役立つものでして、で本当にこれ買ってよかったのかなと思うとどうなんだろうというのはまた実は疑問なんですね。なんでかっていうと、これみんな都会の人たちはみんなこれで駅をピッてやって通ったりするじゃないですか。
やってますね、はい、
こっちないですから、それが。
なるほど、なるほど、
はい、でコンビニもほぼ行かないしですね。でもコンビニまで行くのにちょうど1キロぐらい離れてますし、うん、でこれピッて使うところがないんですよね。都会に出た時に使うかなぐらい。
なるほど、あ、 普段
だからほとん普段はほとんどそのあれですよね、メール大事なメールを見逃さないためと、それからあとあのタイマーとかなんかをここで、はい、あの手元で全部管理できるようにしているので、タイマーを使ったりすることと、うん、あと運動の時にはすごく役立ってる
から、
まあ、あのそうですね、これでいくらでしたか、3万5、6千円、4万近くしてるんですけど、うん、なんだろうな、うん、であの寝るときには睡眠のアプリがあって、であのどれぐらい深く寝たとか、うん、あと、いびきを録音してくれたりとか、あと寝言も録音してくれたりとか。それからあと自分 の, その、眠りの浅い時に起こしてくれたりするアプリがあるんですね、
はい、
それは Apple Watch と連動してるんですけど、寝る時になんで時計しなきゃいけないのっていうの
があるんです
ね。時計外しちゃってるもんですから、はい、寝る時ってやっぱり解放して寝たい。
あ、確かにそれはありますね、
はい、できたらもうあの寝る時ぐらいはスポンポンで寝たいなっていうような感じなんですよね。その時にだって眼鏡をするとか腕時計するったらなんかこう締め付けられるじゃないですか、
はい、
それがない方がいいので、やっぱりそうすると夜は普通にあの iPhone の睡眠アプリで管理してるので、はい、どうよこれと。
アプローチは
本当に必要だったのかなと思いながらも、まあまあつけてはしょっちゅうつけてはいて、はい、うん、まあまあ、 あの面白いアイテムだなとは思いますね。これおすすめどうとかな、人によりけりで、
ね、人によりけり、ああなるほど。
iPad はもうそれこそ120ぐらい、これ絶対
持っておく
といいよ、
もう
絶対持った方がいいよと思うんですけど、アプローチに関しては、まあ、扱い方だろうなと思いますね。その人いらないって人もいても、ああ全然そうだよねって思ってしまうぐらいかなと思いますね。
なるほど。
はい、そして3つ目は何かというとね、ThinkPad のキーボードが、昔パソコンで ThinkPad を使ってたことがあって、キーボードにすごくあれ、赤い丸ついてるトラックボード、はいはい、あのなんか、マウスの代わりになるやつありますよね、
はい、
あれの操作に結構昔慣れてて、でそれが今度キーボードだけ売ってたんですよ、
はいはい、
で、Bluetooth のやつと、あと有線のやつがあって、で、いろいろ話を聞くと、あの友達も使ってるの人がいて、Bluetooth、なんか若干遅れることみたいのもあるよっていうの話も聞いてたんですね。で、それで、Bluetooth のやつはね、2万ぐらいするんですよ。で、有線のやつは6000ぐらいで買えるんですね。そしたら、まあ、有線だとあのなんてタイムラグっていうんですかね、まあ、ほぼあんまり普通で考えら、あの感じないようなタイムラグもないというので、
あ、そうですよね、
うん、そしたら有線でいいかなと思って、そして有線のやつ買ったんですよ、
はい
はいはい、そしたらこれやっぱり快適で、
あ、
打つのが慣れてるんですよね。これだから、これを例えば iPad につけたりもできるので、 iPad につけてこっちで iPad に入力したりとかいろいろしてはいるんです、
うん、
ただなんか周りの人たちの話を聞くと、 iPad はやっぱりマジックキーボードが最高だよということを言ってるので、
はい、
でちょっとマジックキーボードも欲しいかなという気になってきて周りがね、だんだんアップルになっちゃって、だいぶ囲まれてきちゃったかなと。
はい、囲まれてきて、
はい、まあ、囲まれてきちゃって、そう、今ね、パソコンだけはなんとかまだ Windows を、
Windows
ここの Windows を頑張っていこう。はい、そうなんですよ、なんとか頑張ってはいるんですけど、いつ変わるか分かんないなっていう感じになってきましたね。
なるほど。
それで、まあ、最近買ってよかったなってアイテムとしてはね、実は、去年か、まあ、去年ぐらいからずっと瞑想というのをやってまして、
はいはいはい、
で瞑想をしている時に、まあ、あのアプリがあるんですけど、そのアプリで例えば瞑想の音楽を流しながら、例えば2分とか3分の瞑想、もしくは5分10分もしくは20分30分いろいろあの時間は選べるんですけど、瞑想がこうあの最初から最後まで時間も測ってくれて、こうなんていうかな、こうあの集中できる音楽をずっと鳴らしてくれるものがあるんですね。でそれを使ってずっとやってて、で結構深い瞑想もできるようになってきたんですよ、
はい、
で、いろいろその瞑想をやってる人たちに話を聞くと、あの匂いも大事だよと
匂い
いうことで、そして、そしたらどんなのがあるんですかって言ったら、まあアロマもあるけど一番いいのはお香だっていうんですね。
ああ、お香ですか。
はい、でお香がいいよっていうことで、今あのいろいろこうあの自分に合う匂い、好きな匂いっていうのを探そうと思って、お香のそのいろんなあの種類があるものですから、それを取り寄せて瞑想の時にはそれを部屋でちょっとこうあのにあのお香を焚きながら瞑想をする
という
、
うん、
今ちょっとこれ結構いい感じですよね。
あ、結構集中
じゃないですか。集中はすごくできますね。はいはい、それであと実は去年で、ごめんなさい、今月ですね、5月だから、先月か。
あ、そうですね、
5月ですから、先月の、初めに実は、東北のとてもまあまあ、 あの仲の良かった人が一人いなくなって、それであの、まあ、彼の弔いもあって、あのちょうどあの般若心経を覚えようかなという気になって、今一生懸命般若心経のその意味をずっと今勉強しているところですね。
はい
はい、まあ、あの、まあ、あと唱えていくのもじわじわ唱えてはいるんですけど、うん、で、まあ、般若心経を今ちょうど唱えて、それでそのお香を焚きながら、まあ、彼の冥福を祈りつつ、うん、彼の分までちゃんと生きるよという誓いを立てつつ、うん、ちょっとこの般若心経を勉強して、般若心経も奥が深いなと思いながら、うん、今ちょうどそのやってるとこなんですけど、
はい、
まあ、新しいアイテムとしてはそのお香をちょっと取り入れるようになったということですね。はい、まあ、あとあの瞑想管理、瞑想なんかやってみようと思ったらアプリがいろいろありますから、ちょっと選んでいただければいいんですけど、はい、あの英語はもしできる方だったらウェイキングアップっていう、ウェイクアップって目覚める
ってことな
んですけど、
はい、
ウェイキング ING ついてるんですけど、ウェイキングアップっていう、はい、あのアプリがあって、それ、まあ、の全部英語なんですけど、これがなかなかいい、瞑想にはいいなと、ちょっと自分では思ってますね。はい、そうですね、それのお香ですね、4つ目に。で5つ目はあれですね、あのちょうど6月になってですね、で6月って衣替えじゃないですか、で6月と10月っていうのは私の中でも衣替えをしていて、あのその自分の衣装ケースの中のTシャツとかなんかいろいろ見て、2年経ったら基本的に捨てるっていうふうに決めてるんですね。で、あと数も決めてるので、その数以上に増えたら捨てるっていうのにしてて、でちょうど2年ぐらい経ったものが結構多かったので、今回はまあもうこれ捨ててしまおうということで捨てて、で新しいものをいろいろ入れたんです、
はい、
で新しい T シャツが例えば、あの ジーンズメーカーでサムライジーンズって知ってます
か、はい、サムライジーンズ、あ、なんか聞いたこと
ありますか、はい、はい、あの1本3万ぐらいするジーパンのとこなんですけど、
サムライジーンズ、
はい、サムライジーンズで、あそこであの発売してる白い T シャツがなかなかいい、着心地がすごくいいんですよ、はい、これネットでも買えますので、はい、2枚組で7000円するんですけど、
あ、なるほど、
はい、でもすごく多分これはあのもうそれこそ5年10年着てる人たくさんいると思いますね。それぐらい生地しっかりしてるので、はい、この、 あの T シャツはいいと思いますね。サムライジーンズ、はい、オンラインショップあるんで、また探してみてください。
はい、チェックしてみます。
それからまあ、あと着てる T シャツとしては、私あの新日本プロレスの T シャツも着てるんですね。で、はい、その中で、推しのユニットがありまして、そこはロス・インゴ・ベルナブレスという制御不能というチームがあるんですけど、そのロス・インゴ・ベルナブレスの T シャツを着るというのと、それからそのプロレスラーの生き方として、あ、この人の生き方かっこいいなと思ってるのが鈴木みのるという、はい、日本、はい、あ、世界一性格の悪い男という異名があるんですけど彼の T シャツがあるんですね。で彼は、東京の原宿で、T シャツとかあのファッションとかジーパンとか、多分そういうお店をやってるんです。 今か2年前かコロナの前にちょうど、原宿行って鈴木みのるがいる時に狙って行って、はい、そこで T シャツを買って一緒に写真、はい、写真撮ってもらったってい
う、ね、いい思い、あ、なるほど、
はい、そこでの T シャツがそうで鈴木みのるの得意技ってパイルドライバー、
パイルドライバー、
あー、はい、あの股の間に相手の頭挟んでそのまま地面にドーンと
叩きつけ
るやつですけど、だいぶ絶対かかりたくないなっていう技なんですけど、
そうですね、
そうそうそう、でそのパイルドライバーっていうそれがお店の名前にもなってるんですね。それでそのパイルドライバーっていうか、まあ、鈴木選手のその師匠って人が、カール・ゴッチっていう方なんです。で、T シャツの中にはゴッチスタイルって書いてあるんですね。ゴッチスタイルパイルドライバーっていうのがこう入ってて、そのゴッチスタイルって入った T シャツを着るのがまたちょっとこれも喜びなので、そこからまた T シャツを買ったりとか、
そうかな、はい、
はい、まあ、あとはまあ、ね、あの無印の、なんていうんですかね、あのこう皮膚ざ、あの肌触りがいい T シャツとかね、
はい、
あんなのをいろいろ入れて、で大体 T シャツはあの20枚ぐらいこう大体入れ替えっていう形になって、はいはい、これをちょっと新しくしたなっていうことですね。それとちょうど、2年経ってあの買ったものから2年経って、それ何が買った前回買ってから2年経ったかっていうと、手羽ってご存知ですか？
手羽、あ、手羽、はい、
何だと思います、はい、あの手羽先では
あの手羽先、
手羽ですよ、
あのあれですよね、はい、サンダルと言いますか。
その通りです。その通りです。あの走れるサンダルなんです、ね。
はいはいはい、
つっ。あのサンダルっていうと突っかけっていうイメージがありますけど、あんなんじゃないですね。あのかかともあのベルトでガチッと押さえてくれるサンダルなんですけど、あの、はい、夏は私手羽と決めていて、
はいはい、
あのいろんなメーカーあるんですけど、手羽かキーンっていう、
あ、キーン、
KEEN ってキーンっていうメーカー、はい、まあ大体それが2大巨頭かな、でもまあ他にもいろいろあるんですけど、私はその中では手羽と TEVA という手羽というメーカーが好きで、でこのサンダルっていうのはあの1万5000円とか、
はい、
下手したらもうちょっとしたりするのがあるんですけど、あの夏は運動、まあ、走ったりするときはスニーカー履くんですけど、それ以外はほとんど手羽で過ごしているという、はい、いるもので、でちょっともうだいぶ古くなってき、前のものが古くなってきたので、そろそろ新しいのをということで手羽を、はい、最新式のやつをちょっと手に入れたと。
あ、なるほど、
はい、これがまあ最近買ってちょうどあのいいかなと、なんかちょっとニヤニヤしてる
な
というものですね。むくちゃんは何か買ったんですか？
そうですね、最近ちょっと前にあのデジタル化を もうちょっと極めていこうということで、
ほうほうほう、
モバイルのスキャナーっていうんですかね、
はいはいはい、
買って、
あのスキャナー買った、
スキャナー買いまして、あのもう紙をもう一気に PDF にして、
おお、すげえ、
持ち歩けるようにちょっと上田さんの、
ああそうなんだ、
ちょっと今使ってますけど、かなり気に入ってますね、それは、
うん、あれですか、どこのメーカーのやつか、
メーカーはあのエプソンなんですけども、
あ、エプソンであるんだ、はい、はいはい、
でちょうど4月の新生活応援フェアみたいなのやってまして、ちょっとそこで安くなったもんで、
へー、はい、あー、そうかそうか、あー、いいですね。でも絶対あの、うん、もし余裕あるんだったら必要ね、買って置いとくとみんな便利だって言いますよね、
はい、
もうあの確定申告とかなんかの領収書とかなんか
全部、ね、そうですね、そういうの
データ化できたりとか、
データ化できるっていうのが、はい、
やっぱ大きいですよね、データ化ね、うん、そう、それ、うん、でもそうなんですよね、俺あの本をそれをしようと思ったんだけど、そのさ、ね、素人がやるとあの本を裁断するときに曲がってしまうという、
そう、ね、
そう、それがよくあるらしくて、だからあれはあのちゃんと業者に機械かなんかでやってもらうのが一番だよっていうので、それでちょっとあの、うん、スキャナーに関してはちょっと購入をためらって
る、うん、なるほどなるほど、
業者に頼んでいけばいいかなと思って、
うん、
はいはい、そうですね、あ、でもスキャナーいいです
ね、スキャナー、そうですね、その辺が今一番気に入ってるものかもしれない、
それはいい、
はい、
横座
そうですね、はい、はい、ということで、はい、ありがとうございました、はい、やっぱりいろいろと すごい、もう、なんでしょう、洗練されたアイテム揃いだなっていうふうな感想を持ってるんですけど。
洗練されてるかどうかわかんないけど、なんか、あれですね、ストーリーはありますよね、やっぱりね。一つにつき、それこそいろいろ語れますからね。こういう思いで、こうやってこうやってこうやって買ったんだよねっていう、結構やっぱり物に対してのストーリーを持つと、結構思い入れも深くなるし、愛着も増えるし、なんか、なんか気持ちがこもるっていうか、なんかいいですよね。やっぱ物に対する愛情というか、物を大切にするっていう基本かな、それだと思いますよね。はい。
はい、ありがとうございます。参考にさせていただきます。
はい、ありがとうございます。
はい、では続いてのご質問です。はい。まあ聞いてる皆さんも、よく思うと思うんですけども、矢塾長のお話は非常に中身が濃くて、時折ユーモアにあふれてて、聞いててすごく面白いんですけども、非常にためになる。そんな風に思ってるんですけども、逆にどうやったら土屋さんのように面白く、そして分かりやすいようなお話というか、まあ、話し方というか、そういう組み立ての仕方ができるのかなというのが非常に気になりましたので、ぜひ教えていただければと思います。
日本一の講演家って誰かなと思った時に、僕は中村文明だと思ったんですよ。
中村文明さんは素晴らしいですね。
それで今からね、もう人前で話すようになってから今年で10年経つんですね。
あ、講演やられる
ようになったり。はい、はい、そうですよ。はい、それでもう100、あんまり本数たくさん自分申し訳ないけど引き受けないので、
あ、
はい、今まだ 100本を超えたちょっとぐらい、120本ぐらいかな、うん、それぐらいなんですけど、でそれが一番最初にその講演のお話をいただいた時に何をしたかっていうと、中村文明の講演が一番だと当時も思っていたので、だからこの10年間変わってないんですよね、
はい、
で10年前に中村文明の話を聞いて、でそれを、CD かテープだったかな、それをなんかもらったんだよね、誰かから。でこの人すごいなと思って、で自分は何をしたかっていうと、で講演ってどうやってやっていいか分かんなかったの、自分の話を。それでどうしたかっていうと、中村文明の講演を全部書き起こしたんですよ。
あ、講演を書き起こして、
ノートに全部書き起こして、そして現代文を分析するように、はい、あ、これが第一の段落でこういう話があって、あ、ここに接続詞があって、これがこっから逆説が入って、これが起承転結で、あ、ここでそうか、結が来るからここで笑いを持ってくるんだな、というのを全部分析してたんですよ。で当時他にも、講演家の方がいて、すごく、はい、あ、この人誰だったかな、その講演家、その方のやつも全部、それから、ね、3人ぐらい選んで、はいはい、全部書き起こし、文字起こししたんですよ。
はいはいはい。
それで全部分析していったんですよ。そしたらいい講演って大体こういう形になってるなって形が分かってきたんです
よ。あ、やっぱパターンというか、
そういうのがパターンがあるね。一つの話、大体10分から15分ぐらいの話を3つか4つをこう固めて、90分とか1時間の話にしてるんですよ。だからそのパターンが分かってきたので、そしたらそのパターンに合わせて自分のその話を合わせていけばいいんだなということで、自分が話す内容を書き起こして、あ、これいらない、この文章いらない、これはここ加えようとか、これ言ったらもっと分かりやすいなとか、それをやっぱり遂行してって、で形だけいただいて、形だけはそういうふうにしたんです。それで、まあ、1回目お話しして、それが、まあ、はい、気に入っていただいて、で今までずっとこの話で続いてるんですね。でそれをまず一番最初にやって、話のパターンというのを身につけたということと、あとそれから、まあ今までこう何度も何度もやってきてて、西日本と東日本で話、はい、同じ話をしてるんだけど、はい、聴衆の反応が違ったんですよ、聞いてくださって。
やっぱり違うんですか。
違います、違います。
あ、なるほどなるほど。
西日本はね、西日本というかやっぱ大阪ですよね、笑わさないといい公演だったと言ってもらえないんですよ。
あ、
なるほど。で西日本の場合は面白い話、それから失敗談が受けるんです。 で東日本の人たちは笑いが多いとふざけてるって怒られる、うん、それで、
そうなんですね、
真面目な話とか感動するような話は評価されるんです。
あ、
真面目な話、感動する話をすると、ああ、いい話だったねって言ってくれるんだけど、笑いが多いと、まあ、今はだいぶ変わってきたかなと思うんですけど、はいはい、昔はね、ふざけてるって、昔、感想で書かれたことあるんですよ。ふざけてるって言ってね、
で
もうちょっとちゃんと真面目に話してくださいとか書いて
ある。そういうことがあったんですか。
うん、そんなこともあって、それで、まあ、当時はやっぱ西日本でやるときは、もう、笑いをどっかんどっかん取るような笑いを話をして、東日本でするときにはやっぱりちゃんと真面目に、あんまりまあニヤッととかクスッと笑わせるけど、それ以上のどっかんどっかんはいらないんですよ。うん、でそれを分けてやってたりしてたんです
よね。
それとやっぱりあと、まあこれはやっぱり講演もそれから講義もそうなんですよね。授業の講義もそうなんですけど、はい、いつも頭に置いている井上ひさしさんの名言があるんですよ、
はい、
井上ひさしさんの名言ちょっと聞いてください。これどういうことかっていうと、はい、難しいことを優しく、優しいことを深く、深いことを面白く、面白いことを真面目に、真面目なことを愉快に、愉快なことはあくまでも愉快に、っていうのが井上久志さんの名言なんですよ。だからこれをやっぱり頭に入れて授業もしてるし、講演も作るんですよ。
あ、
うん、例えば講演とかいただいた、講演のお話いただいたら、必ずこっちも聞くんですね。どんな方が来られるんですか、それからどういう状況で、こう、あの、どういう学校、その学校だったら学校の状況ですか、はい、それからあと、まあ、会社だったら会社の、あの、私にどんな期待をというか、どういう話をしてほしいと思ってるんですか、それから私が聞いた後で、例えば、社員の皆さん、もしくは生徒の皆さん、どんな風になったらいいと思いますか、みたいなことを全部こっちで聞くんですね。そしたら担当の方からしたら、そういう話、あ、こんな風にしてほしいっていうことで、あ、わかりましたということで、したらこういう話をしよう、こういう話をしようって言って、で大体話す定番の話は大体あって、でそこに、そのしたら、聴衆がこういう方だから、したらこの話をやめてこっちの話をしようって言って、この、大体10分から15分ぐらいのネタというのがいくつかあるんですよ。で相手に合わせて、例えば60分とか90分の間に、その自分のネタ A、ネタ B、ネタ C、ネタ D っていう並び替えをいろいろこう変えてって、相手に合わせて持っていくわけですね。それが講演とか話の内容なんですよ。
なるほど、
うん、だからそういう形をしていけば、相手が一番喜んでくれるっていう、もう商売も人間関係も全部そうだけど、相手がいかに喜んでくれるかっていうのが大事じゃないですか。
ちゃんとその相手のことを考えて、
そうですよ、そうです、はい、あの CS ですよね、カスタマーサティスファクションってやつですよね。それを日頃から考えて、相手が喜んでくれて、ああ面白かった、よかったねって思ってくれるにはどうしたらいいかっていうことをやっぱりいつも考えてる。これはやっぱり思いやりの体現だと思うんですよ、うん、ね、相手の立場になってものを考えて、相手が笑顔になる行動をすることっていうことを、いかにこれを、あの、この講演とかお話の中でそれをどう伝えていくか、どう体現していくかということが大事だと思うんですよ、うん、そのためにはやっぱり仕掛けと仕込みが大事なんですよね、
うん、
仕掛けとしてはもう話の内容とか、例えば自分は、あの、講演するときに赤いつなぎで行ったりとか、
あ、
うん、それとか T シャツ、合唱道の T シャツ、
合唱道の T シャツ、
はい、それとかロス・イン・ゴ・フェルナ・ブレスの T シャツ着て出たりとか、はい、いろいろその時によって変えたりとか、
はい、
それであとやっぱりいろんな話をやっぱ入れるためにも読書は欠かせませんよね、うん、そしてあと他の方々のお話を聞くっていうのもすごい大事だし、うん、そういうやっぱ仕込み仕掛けをちゃんとして、相手に合わせたお話、相手がいかに喜んでくれるかっていうことを考えてお話をするっていうことが一番大事な、プレゼンでも何でもそうなんですけど、そこが一番大事なことかなというふうにしていつも考えてるのと、やっぱりその井上ひさしさんのさっきの難しいことの優しくですね、この名言をいつも頭に置いて、授業をやる前、まあやる前には大体これ一回さっと目通してよしと思って授業に臨むっていうことはしてますね。授業ってやっぱり自分の中では勝負だと思ってるので、
あ、
いかに俺の授業で生徒を感動させようか、いかに俺の授業で生徒を変えようかという一応つもりでは一応やってはいるんですね。だから必ずやる前にはちょっと一瞬でもいいからよしってこう気合をグッと入れて、それでその子に合わせた自分にこうキャラを変えていくんですよ。だからこの例えば、すごくこうおどおどしてる女の子だったらこう優しくニコッとしながらこっちはっていくし、男の子で高校生のちょっとだいぶ思春期の真っ只中のやつには「おうおうこら何やってんねんお前」みたいな形で入っていくし、そこはやっぱり変えないとダメ
ですよ。ちゃんと相手に合わせて、
相手に合わせてやっぱり自分は役者だと思ってるんで。格闘塾ドヤを演じるんですよ。はい、それをやっぱりいつも考えてやってますね。それがやっぱり相手、分かりやすいプレゼントか何かにつながっていくのかなっていうふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。はい、ただ闇雲に面白いことを並べればいいっていうのではなくちゃんと相手のことを、ね、
ちょっと待ってそうだと思ってたんですか。
いや全然そうとは思ってないんですよ、もちろん。もう
よかったです。
はい、やっぱりこう相手の立場になってものを考えて、はい、やっぱ話を、はい、まあ、作っていくというか、
はいはいはい、
聞くのがやっぱり聞いてる方も、はい、やっぱ自然と入ってきますよね、そっちの。
はいはいはい、それはいつもね心がけて、やっぱりこれも商売も全てそうですよね。やっぱお客さんのこと考えてやっぱりやるっていうことですね。もうやっぱり世の中もそうだけど、自分のことばっかり考えてるやつって嫌われるんですよ。やっぱり相手のことを考えるからこそ、やっぱり相手の人たちも自分の方を振り向いてくれるっていうのがあるので、自分のこと以上に相手のことを考えられる人になるっていうのがやっぱ大事なことかなと思いますね。
はい、した、はい、貴重な話し方以上になんか素晴らしいなんかものを聞けた気がします。
ああ、いうことです。
はい、それはありがとうございました。はい、では、3つ目の質問でございます。はい、最近ではですね、よく、まあ、コロナ禍であったりして、まあ、将来の不安とか、はい、まあ、恐怖を感じている方っていうのは非常に増えてる、まあ、そういう、まあ、世の中になってるのかなと思ってですけども、
はいはい、
まあ、そういう、まあ、恐怖、漠然とした恐怖とかから、まあ、打ち勝つ方法であったり、あとは根本的にどうそれを、まあ、恐怖を捉えていったらいいのかなっていうのがちょっと疑問としてあるので、ぜひ教えてください。
はいはいはい、はい、ですね、まあ、不安とか恐怖ってなぜ起こるか分かりますか。
未知の恐怖と言いますか。
そうなんですよ。それは何かって言ったら、その対象がよく分かってないんですよ。
ああ、その恐怖自体。
そう、恐怖が起こる感情っていうのは相手のことがよく分かっていない。だから、まあ簡単に言っちゃえば、まあじっくり考える、もしくは内観をして自分との対話をして自分が恐れている対象を明確にすること。で、例えば自分の将来が不安であるならば、日本や世界がこれからどうなるか予測した本を読むとか、してやっぱ知識を入れることなんですよ。読んで大切なのは自分はどうするかという指針を立てること、はい、具体的な行動計画を立てること。例えば将来年金がなくなるよっていうことが分かるんだったら、今から外貨預金とかドルコスト平均法をやるとか、ただ本を読んで、ああそうなのかって思わずに、例えばすぐ楽天証券に口座を作って早速入金するというところまでやっぱやらなきゃダメですよ。
はい、
日本の未来が不安って言うんだったら、将来海外移住考えて永住権を手に入れるにはどうしたらいいかとか調べなきゃ。よく聞かれるんですよね、やっぱりね、日本の将来が不安ですってね。で、この日本の将来に関しては、特に学べば学ぶほどいいことは出てき、いい話はないんですよ。先月でしたかね、国土交通省があるデータを発表したんです。
はい、
それには何が書いてあったか、むくちゃん、人口ピラミッドって覚えてる？
人口ピラミッド、はい、人口ピラミッド、はい、分かります。
どんなやつですか？
非常にいびつな形のやつですよ、ね。
はい。分かりにくい説明。
説明、
ね、はい。あのね、人口の中で何歳の人がどれくらいの割合でいるかっていう横棒で表した線ですよね。はいはい、それがピラミッド型、釣り鐘型、あと壺型、あと星型、ひょうたん型っていうのがあって、その形、その国の人口のその、人口動態っていうかな、それがどういう形をしているかっていうことが一目で分かるんですね。で、なんとその国土交通省のデータで2050年にの、そのどの層、どの年代層が一番多いと思いますか、2050年で。
2050年。やっぱりもう高齢者層というか。
そうなんですよ。どの高齢者が一番多いと思います？人口の割合の中、人口の中で。
65歳から
、はあ、
75歳ぐらい。
あ、75ぐらいまで。
はい。
あのね、びっくりするよ。なんと85以上の人口が一番多いんですよ。
あ、さらにその上ですか。
そうなんですよ。だから完全にその人口ピラミッドが逆ピラミッド
系になってるんですよ。
完全に逆ピラミッドになってるんですよ。びっくりでしょ。これで2021年の、ね、国民の平均年齢って知ってる？いくつか。全員並べて、はい、それで平均出したの。年齢いくつ
か、はい、そうですね、さすがに、まあ、50ぐらいですかね。
あ、いいとこだね。47.4歳、
はい、あ、でも
はい、日本中でフィリピンが今23って言いましたっけ。アフリカの国じゃ18って言うと
若いです、
ね、あの平均ですからね。
平均が
18ですよ。
あ、はい、
で、あの今の日本の会社の社長の平均年齢っていくつか知ってますか、
はい、会社の社長、
はい、50… 日本の会社の社長の平均年齢
55とか。
これね、この前日経新聞に書いてあったんですけど、はい、60超えてるんですよ。IT 化が進まない原因もここにあるかもしれないですね。それでね、ちょうど今この話になってるから、2050年って、今から2050年、皆さん何歳になってますか？あと29年後です。むくちゃん、いくつ？
ちょうど60歳になってます、
ね。おお、
はい、ちょうど。
ちょうど60ですか。
はい、
俺、91位だった。
91位だ。
絶対1位だな。91位なんですよ。29年後。で、2050年、どんな社会になるか、これね、もうね、これ予測じゃないんですよ。なんでかっていうと、人口動態ってほぼ間違いがないんですよ。だって、このまま人口が増えていく、減っていくは、もうこの数字でどんどん、もう外れたことがないっていうぐらい正しい数字なんですね、これね。そしたら2050年どんな社会になるのかって考えて、子どもの教育とかなんかしていかなきゃ絶対ダメですよ、うん、あの今のまんまとりあえず学校預けとけばいいやとか、うん、あの親が考えずにとりあえず学校に叩き込んどけとか、とりあえずいい学校行っとけとか、とりあえず勉強しとけとか投げやりな態度してると、子どもさんやっぱり不幸になりますよ、うん。それは何でかっていうと、2050年だから、今の例えば15歳の子がね、29年後って言ったら何歳ですか？44ですよ。4で、いいおっさんですよね。
だから
多分子供2人ぐらいいて確定持ってみたいな形じゃないですか、うん、その頃の日本がどんな日本になってるかってことを考えて、今のうちから教育してあげた方が絶対にその子たちは幸せになれると思います。で、どんな社会になってるか、まず1、労働者が不足します。2050年の日本人の平均年齢いくつですか？2050年は今は 47.4 歳、
はいはいはい、
いくつだと思いますか？
60歳ぐらいでしょう、
ね、ああ、いいとこ。65歳。
65
なんですよ、平均年齢が。
平均が
65で、一番多いのが85以上ですよ。すごい国になってると思いませんか？で、完全に人手不足になってるんですよ。どの分野でも人手足りない。逆に言えば、仕事ができる体があれば何でも仕事はある。
うん、
人足りないから。 あのね、私ね、実はね、この数字を見て、それを、今からね、3年か4年前に見て、ちゃうわ、もっと前か、5年ぐらい前に見て、よし、将来ベトナムに日本語学校を作って、で、日本人を向こうから日本語のできる労働者をこっちに呼んでこようと思ったのが、あのベトナムの日本語学校に投資してる今原因なんですよ。すごくないですか、先見の目だと思いません？
それをなるほど、それを知って、
はい、あ、はい、そうなんです。それでコロナでちょっと今ちょっと飛んだしてますけど、これがまあワクチンが打てるようになって、来年ぐらいになったらようやく動けるようになると思うから、そこからまたベトナムとかフィリピンのところでやっぱ日本語をちゃんと教えて、日本語ができる労働者を日本に呼んできて、だって呼んできたらみんな仕事もいろいろできますよ、みんな若い子たちばっかりだから。フィリピン平均年齢確か23歳ですか、
ね、あ、若いですね。
あ、で向こうの子たちに日本語を教えて、日本に来てもらって働いてもらってお金稼いでもらって帰ってもらおうという形にしようかなという、そのための日本語学校を作ろうと思ってるんですよ、
はい、
あ、まあ、もしくはもう現地で作るか、もうネットの中で作って、
あ、ネットの中で、
うん、それでやっていこうかなというちょっと今案もあって、ちょっとそれ動いてるんですけどね。で、労働者がまず不足します。それから経済が縮小します。なんでかって言ったら人口が3000万人ぐらい減るから。3000万人って言ったらどれぐらいかっていうと、東京全部と埼玉千葉全部がいなくなるっていう計算です。単純に考えて今の給料の3割カットと思っておいた方がいいですよね、うん、それから3つ目に確実なこと、定年延長確定おめでとうございますですね。ということはどういうことかっていうと、年金の受給年齢も伸びますっていうことですね。それから4つ目、年金介護制度多分崩壊するんじゃないですか。なんでかっていうと、財源も労働者もいなくなるんですよ。どう考えても機能しないじゃないですか。だって65歳の、だって平均65歳の日本ですよ。それで85歳以上が莫大にたくさん数いるんですよ。だって間に合わないと思いますよ、きっと。
間に合わないですね、
うん、ということはどういうことかっていうと、親の介護は自分でやる覚悟しとかないといけないということですよね。それから税金とか保険料どうなると思います？誰が考えても上がるとしか考えられないでしょう。
上がりますね。高いです
よね。ということは給料の2割3割もしかしたらもっといくかもしれませんよね。それぐらい取られて、それぐらい取られたら、北欧並みですよね。北欧並みの税金ですよね。北欧だと医療費から学校から何から何まで全部無料になってるんですけど、
はい、
でもそんなことが日本ではできるだろうか。それからあと6つ目として、インフラが維持できませんよね。例えば橋とかダムとかトンネル片っ端からガタきますよね、うん、それ直すお金ないんですよ、うん、それから直す人もいないんですよ、うん、どうするんですか、ね、もうガタガタになってきますよね。で、はい、災害で、あと最後に災害ですよね。
あ、
東京直下地震、富士山噴火スタンバイって言われてるんですよ。それから東海東南海地震、もしくは南海トラフ地震ですよね。2035年プラスマイナス5年って言われてるんですよ。それでその東海東南海地震は東日本大震災の10倍の被害って言われてるんですよ。それで下手すると、人口の3分の1は被災者って言われてるんですよ。さあこういう状況がやってくるんですよ。この中でさあ子どもたちはどうしたらいいかってことですよね。もし自分が今20歳だったらどうしようかなって考えたんですよ。そしたらまず考えられる、まず1つ目海外移住ですよね。
あ、海外に、
はい、海外移住。それから2つ目、日本と海外で仕事ができる力をつける、
うん、
だから2つ以上の仕事、職種を仕事をできるように自分を鍛える。それから3つ目、日本にいながら世界を相手に仕事ができるようにする。ネットがもっともっと発達して、まあオンラインがみんなワクチンを打てるようになったにしても、オンライン化は戻らないと思いますので、オンライン化はもっと進むでしょうから、うん、そしたら日本にいながら世界を相手に仕事ができるようにする。それからもしくは、インフラに関わる仕事に就くかもしれませんね。上下水道とか電気鉄道とかなんかを修理とかなんかできる会社とかなんか、これもちょっと作っとこうかなと
実は
内心思ってるんですよ、
はいはいはい。
そういう修理する人たちができる会社ですよね。そしたらいろんなところ工事とかなんか受注してどんどんできるじゃないですか、うんうんうん、そのインフラに関わる仕事。それからあと5つ目には農業ですね。だって食べるもん大事じゃないですか、やっぱり。 食べなきゃいけないから農業ってやっぱり最後まで残ると思うんですよ。だから農業とやっぱりその土屋村をもっとちゃんとするっていうことと、あとインフラに関わる仕事ですよね。これがなんかできて、あと日本にいながら世界を相手に仕事ができるようにする、まあということをこう考えると、やっぱりこれからは英語と IT っていうのは基本中の基本なんで、今もし自分が20歳ぐらいだったら英語と IT はもうバリバリ使える、普通に使えるようにするでしょうね、うん、それをあの、子供とりあえず学校行っとけみたいにしてほっといたら、日本の学校の英語教育なんかはあの英語喋れるっていうことを考えて作ってませんので、あの授業してないので、だから喋れるようにはなりませんから、喋れるようには自分でやんなきゃいけないですね。ああ、それから IT に関してもあのプログラミングとかは教えるところもあるけど、まだまだふわっとしか教えてないので、自分で本気で多分、プロゲートとかいろいろ学ぶところはあるので、いろんなところでちょっと勉強を自分でするでしょうね、うん、それをやっぱりやってった方がいいんじゃないのって思ったりするんですよ。だからこういう不安が、もし未来に対して不安があるんだったら、必ず恐れているものを明確にして、それに対する対処法、行動まで必ず自分で考えるってことが大事だと思うんです
よ。はい、
ここまでしっかりとできてたら怖いことないですよね。だってもう先見えてる。したら、ああこれこういうあのボスキャラがいるんだな、そしたらこれはこういうふうに攻めれば絶対やっつけられるなと考えられるじゃないですか。
こう考えて
考えて、そう考えもせずに怖い怖いって言ってるのが一番良くないんですよ、うんうん、だから必ず怖いものの相手対象を明確にして、ちゃんとそうちゃんとそのこの日の下にあの出してきれいにこう分析するってことが大事なんじゃないかなと思います。
なるほど、
はい、
ございます。ちなみになんですけども、親塾長にも怖いものとか恐れる存在というのはいたりあったりするのでしょうか。
これやっぱり定番の答えとしては女性ですかね。怖いですよね。一応やっぱり、
なるほど、
はいはいはい、まあでも正直怖いものはほぼないっすよね。あ、もうこの年になったら、
あ、
何でもどんとこいと思うし、あ、もう何があっても、それこそ今ちょうどあの、メルマガの方でも書いてますけど、はい、船井さんの法則という本の臨読会をずっとやってるんですけど、はい、まあ、船井さんからはいろいろなことを学んで、はい、その中でやっぱりあの全て過去オール善っていうか、あの全てを包み込むという気持ちがやっぱりそこでこう教えていただいて、それをずっと自分の中で思ってて、全てのものを包み込んであげるというなんかこう神のようなこう、なんていうんですかね、はい、考え方っていうか、上からこう考えてあげるってことですね。同じ位置に立たないということです
か。
同じ位置に立つと対立になっちゃうので、上から上がるとこう包み込めるので、包み込んであげられるというふうにはだいぶやっぱり年齢的にもやっぱなりましたよね。その辺で丸くね、昔はもうあのオラオラっていう感じだったけど、それが今包み込めるってなったので、まあだからほぼ怖いものとか恐れるものってほぼないですよね。というふうには思います。
はい、
はい、
ありがとうございます。まずは漠然とした恐怖を、
うん、
まずちゃんとそれが何かっていうものを明確にするってことがやっぱり大切ですよね。
その通りです。それが一番のやっぱ解決方法というか、うん、それが一番大事なところだと思いますね。
はい、
はい、
ありがとうございました。では今月の、一冊をぜひご紹介していただければ
と、これはね絶対みんな特に男子は読みたくなると思いますね。河瀬智弘さんが書かれた童貞の称賛という本ですね。
童貞の称賛、はい、タイトルからしてすごく期待ですね、
はい、あのねおめでとうございます。 Kindle Unlimited 入ってますので、皆さんすぐ読
みますね。そうですか。あ、じゃあ早速
あのもう童貞の称賛何かなって言ったら、どうやって男を上げていくのか、どうやってモテる男になっていくのかをこと細かく書いた本ですね。あのこの本というのは、あのモテるということは人間的にも成長しないとモテる人にはなりませんので、商売にも役立ちますし、人間関係改善の書でもあるし、また人生をどう生きていくかっていう本でもあると思うんですよ。 もちろんモテる先というのはコミュニケーションがきちんと取れる男ではないとダメだし、また会いたいなと思われる秘訣が満載の本じゃないのかなと思います。で、本の構成が6つに分かれていて、で1が内面、2番目外見、3番目コミュニケーション、4番目コミュニケーションの実践で、5番目仕事で、6番目に彼女の作り方というのがあるんですね。で、彼女の作り方のところで、今の自分の戦力を知っておけという題名がありまして、
はい、
モテる男のチェックシート21というのがあるんです。
チェックシートがあるんですか。
皆さん自己評価してみてください。21ちょっと読んでみますよ。まず1、いいですか、モテるかどうかですからね、はい、1、紳士的である。2番目ギャップがある。3番目気遣いができる。4番目話し上手。5番目聞き上手。6番目褒め上手。7番目肉食。8番目豆。9番目ポジティブ思考。10番目ビジョンがある。11番目笑顔が爽やか、大きく笑える。12番目自分に自信がある。13番目面白いユーモアがある。14番目ストーリーを持っている。15番目清潔感がある。16番目姿勢がいい。17番目行動力、決断力がある。18番目余裕がある。19番目小さいことを言わない。20番目感謝や謝罪が言える。21番目おしゃれである。あの途中肉食ってありますけど、はい、あのこれ肉を食べるっていうんじゃなくて肉食系男子ということですからね。そうそう、女性に対して積極的に自分をアピールしたりできるっていうことですからね、はいはい、そうそう、肉食べてるかどうか、あ、毎日焼き肉ってますそれとは違いますから、はい、これこんなのがいろいろあって、それでやっぱりね、基本はね、やっぱりコミュニケーションなんですよね、やっぱりね。そこをいかにそのコミュニケーション力を高めていくかということが、人を引きつける秘訣ような、それから男磨きのなんか教科書みたいなものとして、はい、はい、はい、私はうちの塾生たちにはみんなこれプレゼントをして、ちょっと、はい、プレゼントさ、はい、誕生日にはプレゼントしてるんですけど、はい、プレゼントされた、はい、高校生以上じゃないと、中学生の学生はちょっときついかなと思ってやめてるんですけど、高校生でもちょっとそれをちょっとお母さんたちが、何ですかこれはみたいな、ちょっとお母さん方ちょっとビビってますけど、いやいや、これはね、大事なコミュニケーションの方でっていうことを説明をしたりするんですよ。はい、このまあこの本もそうなんですけど、この、まあ、男磨きの本としては、あと他にね、水野啓也さんのラブ理論、これ超有名な本なので、うん、水野啓也さんって誰か、あれですよ、象の、インドの象のやつ、何でしたっけ、
夢を叶える、
インドの象、それそれそれ、そうですね、夢を叶える像の書いた人なんて、
水野さん、水野さん、はいはい、
ラブ理論で有名になって、それで像でもう超売れっ子になったということですね。それからあと、もう一個ね、究極の男磨き道ナンパっていう本があるんですね。
ナンパ、
レイジ・レイさんだったかな、なんかホストみたいな人がこう書いてて、でその自分はどうやってこのナンパをすることによって、その人を自分を磨いてったかっていう本なんですけど、まあ男の人だったら結構ニヤニヤしながら、ああそうだねとか、やっぱりこの人とのコミュニケーションがうまく取れない、特に女性とのコミュニケーションがうまく取れないとかいう人にとってはすごく役立つ本なんじゃないかなと思いますよね。コミュニケーションがちゃんと取れないなと思う人は、ホストの書いた本とか結構参考になりますよね。相手を、人たちやっぱりいかに相手を楽しませるか、まあ最初に戻りますけど、はい、CS をやっぱりいつも考えてるわけですよね。そうしないとね、ドンペリとか入れてくれないじゃないですか。だからいかに自分を気に入ってもらえるかという人たち、その究極の人たちがホストとか、辺かなと思うので、あとそれか、あと営業の人たちですよね。営業できる営業マンは本当に、やっぱりなんか山の頂上に登るのと同じで、ホストという道を通って登るか、営業という道を通って登るかの違いなのかなと思うくらい、なんか最終的な地点というのは同じところになってくるのかなと思うんですよね。 でもこれらのこういう本っていうのはまあニヤニヤしながら読めますが、やっぱりコミュニケーションの基本が書かれているので、ちょっと自分はコミュ障だなと、あのコミュニケーション障害をちょっと自分感じるなと思うんだったら、ちょっと自分を変えるためにこういう本を、はい、読んで、ちょっとなんかいろんなこの何ですかね、このいろんなアイデアを自分の中に入れて自分の人生を面白くしていくための本だと思って、ちょっと手に取っていただくと面白いんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。童貞の翔さん、ちょっと早速あのポチッとしていきたいなと、
はい、あポチッ、ぜひぜひぜひ
まさにさっきの
面白いですよ、面白いですよ、
は
い、
21のチェック項目でなんかドヤさんにぴったり当てはまってるなと聞きながら、
あ、そうなんですか、
思ってしまいました。
それはありがとうございます。大きい大きい、ありがとうございます。
ちょっとぜひ早速皆さんも読んでみてください。
はい、
ということで、今回もですね、1時間、約1時間にわたり、ラジオ版格闘塾の方をお送りしてまいりました。ぜひ何かご質問とありましたら、私の方の、このラジオの方にフォームありますので、ぜひそちらまでよろしくお願いします。塾長、本日
ありがとうございます。
ありがとうございました。
そうですね、緊急事態宣言も伸びましたので、皆さん正しく恐れて、はいはい、しっかりと、はい、息抜きましょう。
行きましょう、
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。